いらじ。
急げー映画館。
このコーナーは今劇場で公開されている映画を一本選び、その感想を共有したり、まだ見ていない人への興味を促したりする全国の映画館応援コーナーです。
はい、ということで今回キネマの神様を選んだ作品はフリーです。あらすじお願いします。
2021年デンマーク、スウェーデン、ノルウェー、フランス映画。幼い頃に父親が当局に連行されたため、アミンは家族と共に故郷のアフガニスタンから命からがら脱出する。単身デンマークに亡命して30代半ばを迎えたアミンは、20年以上誰にも話せず抱え続けていた秘密を打ち明けることにするが、というお話です。
はい、ということで、じゃあ皆さんテンション聞いていきましょう。まずテンション聞きます？テンション
え？
テンションとかでなんか判断していいんですかみたいな感じです。二つです。
どういうことだよ。
もぐさん。
あ、まあね、こういうアニメーションを使った手法のっていうことでいくと、まあ、先行のものが有名なやつあるんですけど、それ見てないのであれなんですけど、ということを踏まえて今回これ見まして、ああこういう題材に対してアニメーションって本当に相性いいんだなと思いました。
はい、畑さん。
はい、ほとんどおまけさんと同じような感想プラス、すごいこう計算されて作られたアニメーションだなと思いました、
はい、タンタン。
はい、なんか、あ、自分はもう受け取ってばっかりだなって思いながら見てました。
うん、ざっくりスナイダーさん。
はい、いろいろ語弊を恐れずに言うと、これ実は僕のフリーにもつながってるんじゃないかなって思える内容でした。
おお、いいんじゃないですか、いいんじゃないですか。はい、 NBK さん。
はい、テンション、そうですね、小田さんの言う通りテンションってなかなか決められないなと思いながら来ました。なんて言ったらいいんだろう、テンションでは語れないなってちょっと思いました。
そうなんですよね、テンション、
テンション、
ね、テンション尋ねるとか、やっぱぶしつけなんじゃないかみたいなね。さあということで、
じゃあ感触とかに変えれば
同じだけどね、まあ、ほぼ立ってる意味合いとしては。監督ヨナス・ポヘール・ラスムセンさんです。で、脚本もヨナス・ポヘール・ラスムセンさんとアミン・ナワビさんが入っております。あれでもこれってあれだよね、
はい、
偽名つって
ね、本人、そう、偽名の本人役の人もちゃんと入ってるところね、脚本の方に。
はい、本人役の方もいらっしゃるということですね。そしてキャスト、ダニエル・カレミアルさん、パルデン・ミジュザデさん、ベラル・ファイズさん、ミラド・エスカンダリさん、ザーラ・メール・ワルツさん、サディア・ファイズさんなどです。誰も知りませんね。
そうです、しかもキャストでもボイスキャストですねみたいなね。
あ、そうです、この作品はアニメーションですのでね、アニメーションでありドキュメンタリーであり外国語映画、そういうところでございますね。
はい、
可能なのか
みたいなことをね、そう、そうね、その3つのアカデミー賞の部門に3つノミネートされたということでね、はい、
なんとびっくりな作品でございます。そしてこちら、メールいただいております。ですので簡単に軽くどんな映画なのかなお話ししてから、ネタバレ込みでメールなどもご紹介して僕らの話も続けていこうと思いますので、よろしくお願いします。
はい、
さあではどんなお話だったんでしょうね、この映画は。
そういえばこの映画の字幕、松浦美奈さんでしたけど、音声は英語じゃないけど英語以外も堪能な方なんですね。
それを思いました。
思いました。フランス
4カ国語ぐらいありますよね、
全部なのかな、そこに1人ってなかったかな、
いや多分それは協力してもらった方がいると思うんですけどね。
まああとはおそらく
英語から、
そうそうそうそう、そう、
ああそうか、英語字幕的なところから広、あれするってやつね、それもできるから、
もともとアカデミー賞に入ってたってことは英語字幕ついた状態、もしくは吹き替えとかで、なんかのもうすでに公開されたものがあったんじゃないかなっていう感じはしますよね。
なるほど。
まあ、だもしかしたら、そしたら 翻訳の再翻訳みたいな状態で俺らに伝わってる可能性もあるよね。
そうそうそう、だって今ウィキとか見て 1,2,3,4,5,5,6 カ国語ですね。
あみたいな映画内で使われてる、
いやこの映画内の言語、うん、
これは制作組織にリズアーメットが入ってる
ん
ですね、
うん、そうね。リズアーメット自身はどういうことなんでしょう。
イスラム教徒、
完全に制作として
多分最初からのあれとかってよりはあれなんだっけな、
なんかサンダンス5とかでしたっけ、
う
ん、
そうそう5とかで多分広める意味とか資金的なところでのエグゼクティブな感じっぽいですかね、うん、
なるほど。じゃあもう
配給的に広める組みたいな、
うんうんうん、出来上がったものに対してっていうことなのかな、
なんじゃないかなって感じがしますね、うん、
あ、英語吹き替え版でアミンの声をやってるんですね。
なるほど、
だからこっちに来てからってことか、
うんうん、
多分あのニコライ・コスターワルドさんもそんな感じがしますね。この方も俳優さん、
そうですね、この二人で、そう、この二人がやっぱりそうですね、この二人が、見た上で感銘を受けてサポートするためにエグゼクティブプロデューサーに入ってるって感じみたいです、うん
うんうん、ゲームオブスローンズの人かニコライさん、
北欧の人じゃなかったでしたっけ、
顔が出てこない、
デンマークの俳優、
なるほど、デンマークだからだ、
うん、うん、そうだそうだ、
はいはい、なるほど、
デンマークが出てるね、はい、
でまあ制作国もメイン的にはデンマークですもんね、うん
うんうん
うんうん、
なんかアニメーションが枚数が多くてヌルヌル動くのの逆というか、ちょっとかくついて動くみたいな演出に多分わざとされてると思うんですけど、
うんう
ん、なんかそこが逆にリアルに感じられて、すごいあの怖いシーンとかいろんな表現ありましたけど、
うんうん、
すごい計算して作ってるんだなっていう感じでした。
あのやっぱなんかアリフォルマンっぽいよね、やっぱね、
なんですかね、あのあれですね、同じような手法で戦場でワルツを撮った監督さんですね、うん、
はい、
ちょっと見てないんですよね、うん、
あのまあ後ほどネタバレのところでお話ししますけど、
うん、
最初だから全部アリフォルマンなのかなって思うぐらいの感じでしたね。アリフォルマン自体は多分今年だよね、アンネ・フランクの方もアニメーションやってたけど、
あ、そうですね、
そっちはちょっと見てないんですけど、見ました、
あ、おまけは見ました、
どうでした、かくつき具合とか。
いや、かくつきとかはあんま感じない感じでしたかね、もっと、うん、ぬるぬるとかまではないと思うけど、そんな感じだったかな。まあでも日本のね、こう一般的に出てるアニメーションとかに比べたらそんな動きが悪い映画ではないと思いますけど、うん、
うーん
って感じでしたけども、そう、あの、そう、戦場のワルツを見てないので、その比較もできないずに、そこもねって感じは思いますけど、はい、
まあ確かにあのコングレス未来学会議とかだったら別にそんなね、あの、
うんうんうん、
発覚とかじゃなかったじゃないですか、どっちかというとそっちの方なのかもしれないなっていう感じですけど、非常にね似てます、手法とかが、
うんうん、
だから意識されてると思いますね、
まあそうですよね、うん、
Take on me 書かれるじゃないですか、アハの、
うん、
あれの MV 見たことあります？
うん、
ない、
うんうん、
あの
有名な MV があるんですよね、
そう、はい、モノクロの、モノクロのっていうか、なんかこうなんて言うんだろうな、ああいうの、まあ、ちょっとアニメーションチックな感じじゃないですか、若干
あの、あ、なんだっけ、手法が出てこなくなっちゃった、あれあれあれだよ、ロトスコープか、ロトスコープだったか、そのアーハのテイクオンミーの MV が、実際撮ったやつを、そのなんだっけ線とかを撮ってアニメーション化するっていう手法があると思うんです、それで撮ってるんですよね MV をね、うん、
へ
え、
え、80年代だよね、
で、あの色、80年代、80年代、うん、で色とかもない感じで、うん、
なんか鉛筆で描いた、
そう、鉛筆で描いたみたいな感じで、
ほー、
テイクオンミーってどれですか、
タラタタタタタタラタタみたいなやつね、
オープニングでドーンとかかった、
はい、うん、踊りながら聞いてたやつ、
子供の頃
に一番最初にこうウォークマンで聞いてたやつ、
そうそうそう、
別の映画で聞いたなって思ったけど、
いや、あれはもうね、死ぬほど使われてるし最近ではあのあれをすごくあの影響を受けたというか、ああいうあれに要素を入れたあのヒット曲が期待してるんで、はい、全世界的にみたいなね、はい、
うん、そうですね、
うん、
なんか打ち込みっぽい音楽の先駆けっぽい感じしますよね、ちょっと、
うん、ああ、そうかそうか、
YouTube 再生回数が10億回達成されてますね。
おーすごい。
へー。桁違い。
桁違い。
なんかあの表現を、がちょっと取り入れられてた風にも見えたかなって思いました。あのモノクロの感じが。ね、なんかすごい良かったです。だから音楽とアニメーションの表現が相まって、なんか音楽が乗るだけで見え方が変わるというか、滑らかになってるように見えるというか、なんかそこら辺がすごい上手いなって思いました。音と絵のバランス、なんかさっき畑さんがおっしゃってたそのアニメーションのカクつき具合と、あとはやっぱり実際に使われてる音源をこう入れてミックスしていると思うので、その音声とかは、
そうですね、
そう、そのこうマッチングがすごいリアリティを生んでるんだなっていうのは全体的に感じましたね。あとこれ絶対映画館で見るべき映画ですね。
おお。
なんか聞こえ方がやっぱりあの箱の空間じゃないと感じれない音の使い方がすごいあるなと思って。結構あれじゃないですか。サラウンドっぽくなってません？なんか船の時の。なんかこう音に取り囲まれてるような感覚を何回も感じました、これ見てる間に。
そうだね、多分ベースになってるのがさ、そのインタビュー的な音源の語りで使ってて、で、まあ、そこゆえにドキュメンタリーではあるんだけど、本人の経験談に基づいたイメージ映像みたいのがいっぱい出てくるじゃん。そこで使われる音に対しての空間力というかさ、臨場感を生み出すための音としてまた別個に用意してるって感じがするよね。
だから今聞いたその話ね、聞いて思ったけど、まあ2回目見れたら、しかも映画館でないとあれだけど、その辺確認したいなぐらいのね、ひょっとしたらその本人が語りだけしてるところはそんな立体感なくて、そういう過去とかのイメージとかに行った時に、そう、あのその世界観、あのその記憶を立体的にするって意味で、そういう音響を立体的なあの構築してる可能性あるもんね。
多分そうだと思います。僕最初からそう聞いてたので、
む
しろインタビュー的な音声の方がちょっとこう荒いというか、なんかあんまりいい音じゃないんですよね。ドイラジュールは全然いい音なんですけどだから、一本の映画にするには結構持たないような音かなって思ったんですよね。けどやっぱりああいう風に使うことによって、なんだろう、こうくっきりするからさ、より別の音に意識が向きやすくなるっていう効果が出ててね、面白かったですね。
なんならあの実写の差し込みの史実ものの映像とかも、あれあの映像のまんま音使ってますもん。
まあそうでしょうね。
そうだね、あれはそうだね。
なんかその音の変化なんか感じるだけでも結構すごい、音響ももしかしたら入ってたんじゃないかぐらいの感じしますね、アカデミー。
ああ、入れとこうかじゃあね。
こっちでやっときますんでみたいな。
実はノミネートしてたんで。
そうだね、多分ドゥーンとか撮った気がするような気がね。
そうね、
こっちだったかもしれないですね。
ですね。インタビューの音源はなんならアニメーションとちょっと ずれてますよぐらいの感じでしたもんね。
そうね、
わざとでしょうけど、
うん、
なんかそのバランス感覚がすごいなって思いましたね。
あと全然ね、一回ドワー戻ってめっちゃ関係ない話しますけど、
もう
やっぱ映画ね、映画制作会社とか配給のロゴ良かったですね。今回初めて見たのがあって、パーシフィパントメディアっていうなんかアメリカ の、あの映画制作会社入ってたんですけど、そこがね、別名なのかな、ネオンっていう名前で入ってて、ネオン感がパパパパって出てきて、光ってネオンって出て、あ、本当にネオンだっていうシーンね。この赤は多分反応的に本当にネオンだっていうやつです。どうでもいい科学のところが気になりましたね、そこで。これはいわゆるキセノンとか使ってないやつみたいなね。盛り上がりましたね、そこね。
でもネオンも大事なモチーフの一つなんじゃないですか。
あ、そうそう、だからね、劇中内でも言ったりしたからね、車で行くときにネオンが、映画 制作会社に対して目配せって思いながら、ね、
そんなタイプの映画かな。
そこは多分あのあれじゃないか、配給の方だからとかみたいな、で多分あれか、あのアメリカの配給がネオンなんですかね。ネオン結構 ね有名ですよね。
あ、本当に。
インディペンデント的なものだと、だって最近もいろいろあったんじゃないかな。あ、チタンとかね。
あ、メモ
リ
ア、
あとメモリアとかね。いろいろ、うん、だからちょくちょく見る感じですよ。まああんまりだからね、その大きいやつでは見ないから。ファームスプリングもそうなったのか、最近結構そうです
ね。あれ、あ、じゃあ見てるはずってことね、俺は。
うん、なかな、
映画館で見ないと、
映画館、そうね、意識し、だから映画館で見ないとそういうとこも意識いかないんじゃないの。
そうね、
確かに。
あとなんかあの社会性の強い作品をや、あの手掛けてますみたいなさ、
うんうんうん、
あのパーシフィアファンとかそう言ってるから、そういう映画はあんま見てないっていう可能性もあるね。
え、誰が。
俺が、
こたつが、ね、
こたつが今まで
こたつが、ね、あ、そ
う、あ、そう、社会と切り離して映画を見てたんじゃないですかっていうね、これありますから。
なるほど。ああ、でも、あ、燃ゆる女の肖像とかもそうですね。結構やっぱりネオン結構来てますよね。
あ、ネオン来てますね。
パラサイトもじゃないですか。
え、いや見てないよ、絶対見てない。あんなネオンって出てきたら俺まず言ってると思う、豪快で。
お、なんか記事だと A24 と通じるって書いてありますよ。
あ、本当ですか。
まあなんかちょっとそういう感じありますよね。そう、押さえとこうと今後、
うんうんうん、ネオン、はい、よかったですね。最後は N だけこうチカチカしてましたからね。ああいう、ああいう演出も非常に良かったですね。あそこで結構もう 5,60、うん、点出てますから、もう映画始まる前に、
うんうん、
大事なシーンでしたね。さあ、ということでね、もうそろそろこう中身について触れていかないと伝えにくい部分ありますんで、もう気になった方はね、ぜひ見に行っていただきたい。テイストがね、気になるなって方はね、戦場でワルツをぜひね見ていただければと思います。だいぶ近いと思いますんで、うん、さあ、ということでネタバレコンビでお話ししていきます。皆さんからいただいたメールご紹介したいと思います。それでは満を持してざっくりスナイダーさんまでの方ですよ。あ、お願いします。
ほら、満を持してとか言っちゃうから、そういう。はい、ご紹介させていただきます。ラジオネーム IT アンダーバー K さん。主人公が選んでしまった偽りというものを描くためにアニメーションという手法を選んだ。主題と表現手法が一致している作品は名作だと思っています。だから本作は名作です。プライバシー保護のためとは、てっきり、逃げてきた国を支配する勢力からの追及を逃れるためだと思っていました。しかし実は虚偽申請からの保護だったのは驚きました。昨年見たアメリカ映画ブルーバイユーでは、海外養子縁組でも申請の不備によって強制出国となります。主人公がいつ捕まるかもしれないと怯えるのは理解できます。その嘘は彼自身が抱える他者を信用できないことと重なります。あのカクカクしたこの映画の動きは、その不信感によって主人公が見ている世界を表現しているかもしれません。また仰向けでこれまでの生い立ちを告白するのは、どこか精神医学のセッションを連想させます。だから彼のキャリアまでしっかり描いたのかなと思います。マイノリティの人らが差別されないようにマッチョになってしまう、それからも飛び立つことを描いて、この映画がエンディングを迎えるのはいいなと感じました、ということで、メールありがとうございます。
ありがとうございます。
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 ね、かなり公開してるところもね結構少ないんでね、なかなかあの見に行けないこともね多いかもしれませんが。
そうですね、なんかあのおまけなんかも、要は夜の仕事終わってから見る回があんまりなくてみたいな。
うん、
はい、ちょっと遠出しましたね、夜見るのにね、はい、
そうですよね。まあ、そんな中あ、ね、メールあのくださってありがとうございます。
はい、
ありがとうございます。
はい、ということで、いかがでしょう。
私もブルーバイユーすごい思い出しましたね。これはでも、こっちの映画は後から書類の不備が分かってっていうことだから、本人は書類は通っているものだと思ってたんじゃないのかなとは思うんですけど、でもまあそういう自分が、まあ純粋に自分が生まれた場所で普通に安心していられる場所としているわけではないっていう共通点はあるなって思って、でまあそういうのがあるから周りの人にそう簡単に心を開けない状態であるっていうのがすごい共通してて、なかなか、そうですね、
思い出しちゃいましたね、うん、でもなかなかな辛い映画でしたけど、はい、
あとこうそういう感じだと今まさにね日本でやってますけど日本映画としてあのマイスモールランドっていう映画、はいはい、もうねこれもかあの日本に来ているあのクルドの難民の方 の, あの話でねあのこれもこういう話になってきますねまた、うん、書類の話であの強制出国になるからどうしようみたいなことと、うん、やっぱりこう主人公たちが自分たちのことをちゃんと言えないっていうようなこととかをあの周り の, あの、ね、一緒の学校 の, あの人たちとかっていうね、うん、あのバイト先の人たちとかに言えないとこもやっぱり出てくるっていうのは本当に共通で出てくるやっぱり問題だなとは思いますよね、うん、
そうだよね。だって心開けないってさ自分をさらけ出せるかどうかみたいなところじゃないですか。
そうそうそう。
でその自分のところに蓋をしなきゃいけないっていうね抑制しなきゃいけないっていうところが心理的に働いてるとなると自分の話のベースだからさ、
うん、
それは閉ざさざるを得ないっていう感じ。
そうね。だから
じゃないといけないです。
うん。
うん。だからあの本当の自分って言い方もあれですけど、そういうところを見せた時に、要はあの今つながってる人たちのそのつながりが切れそう、断絶が起きそうっていう恐怖は本当に強いと思うんで、
うん、
そういうあの難民的なところで生きてる方とかはね。うん。
そうだよな。これはでも。本当に難しい話でさ、
うん、
問題自体はもう明確にあるのにさ、その解決方法が全くわからないっていうね、
うん、
だからやっぱこう映画とか物語なりで常にね、
うん、
意識はなしなきゃなとは思うんですけれどもね、
うん、
テンションとかじゃないですよ
そうですよ
そうですね。なんか一回こうアミンが一旦施設に入らされるじゃないですか、一人になったパートの時に車で運ばれた後の
二
人で、そう、あであそこでアミンが語ってたアメリカのなんか制作会社はカメラだけ持って撮って去ってくみたいなのがなんか、
うん、
うわーなんかこれ食ってる側の人の話ではあるけど、でも見ている俺らにもこう直結する話でもあるなっていうのはすごい感じちゃった。
うんうんうんうん、
なんかそこをこう切り離すことのできないもどかしさみたいなのはこういうのを見てて毎回感じちゃいます、
うん、
結局そうだよなみたいな。例えばこっちがどういうスタンスでいようと向こうからすればなんか晒しに来た人たちだっていう印象しかないだろうし、
うん
うんうんうん、どんな思いで伝えようと思ってもそれが見えないと結局敵と一緒に区別されちゃうんだろうなっていう感覚はありますね。なんかなんか言い方がむずいけど、
うん、
直接的な救いはないじゃないですかその人たちが。
まあね、
うん、
なんかそこに対するもちろんそれをやってる人たちもそういう仕事だからっていうのはあるけれども、
うん、
でもその仕事って向こう側への暴力につながってるよなっていうのは辛いなって思いますね、うん、なんか伝わることはもちろんいいことだろうけど広く
そうね、
そういう事実が、
うん、
まあ、あのまあ劇中でもさあのね、アフガンが第二のベトナムになるかもしれないみたいなさいうふうに言われた時も、でもまあメディアの力によってベトナム戦争はさどちらかというと終結に迎えさせたわけだから、うん、そういう意味ではね現地の人にとっても実は敵意むき出しに見えてるカメラっていうのが間接的には救ってくれたものになるっていうことは、まあ、全然あるはあるよね。で、
うん、
現在起こってる戦争とかでも、うん、やっぱりジャーナリズムのに関わってる人が直接はね、
うん、
救済には向かないかもしれないけれども、それを拒んでしまうこともね、できない立場であるから、だし知ってもらいたいも一番強いからね。だからめちゃくちゃみんなアンビバレントな気持ち持ちながら互いに接するっていうのはあるよね。ただそれは大人だからできることであって、うん、完全にああいう子供の時にそれを経験するとちょっとね、いい印象を抱かない可能性の方が全然大きいなと。難しいですよ。こんな映画を見てるっていうこともそれのね出来上がったものを我々見てるわけですから、うん、一役を担ってしまってるかもしれないからね、
うん、
ドキュメンタリー
難しいですね
難しい
作ってる側は伝えたいからやっぱいろんな人に知ってもらうっていう目的のために作っているからやっぱ知るっていうこと自体が一つ一歩進むことではあるなとは思うんですけど、うん、 そのあたりだとクルーズ船に出会った時、船で逃げようとしてクルーズ船に出会った時に、上からおそらく富裕層であろう人たちがカメラで難民の人たちを上から撮るだけ撮って、あとはなんか飽きた感じで去っていくみたいな、感じはすごくその傍観者みたいなものに対する これはどうなんですかっていうのをちゃんと描いてたので、そのあたりも含めて自分がこれからどうしていくかみたいなのを考えなきゃいけないんだろうなっていう感じ、
そうですよね。クルーズ船の乗客は、要は映画館で見てる我々であるっていうね、ところでもあるからという、
そうですね。ただそれも難しいよね、本当に。
そうなんだよね。
あの量の人たちをに手を差し伸べたら責任が生じるわけですからね。
あと多分単純に引き上げたらいろんな国際法的な何かとかがありそうなんでできないっていうのも、
もちろんあるですよね、
あるからねっていうところで、でしかでそこの範囲じゃなくても観客が興味持って見てるんだけど、多分その時は難しいけど、僕ら映画見てる側みたいにこれは問題だとかいろんなことも考えながら見たりも、だからただのなんか野島でもない可能性もあって、だけどこう一定期間何かをこう自分の中で消化したら離れちゃうっていうようなことも描いてると思って、それってまさに僕らかっていう見ているとも言えるから、そういうところは突きつけてる感じはありますね、あのシーンはね、
そうね。特にね、個人単位だったらね、負担みたいのはさ、いろんな人にこう分散したりとかはできるわけですよね。やっぱこれ国家単位になるとやっぱさ、負担はさ全部引き受けるってことになるからね、そこがすごく難しいんだよね。やっぱり人を助けたいはあるけれど、あの人たちに会ったかどうかはちょっとね定かではないですけど、仮に助けたいって思ったとして、助けた場合責任取れんのっていう、だからこれ今起こってるまた戦争とかもそうですけど、実際に自分たち介入したら完全に同等の責任を負うわけですから、なかなかできないんですよね、それ国家単位だと。そういう難しさあるなって思いますよね。わかりますよ、我々のねその 傍観者的な立場、しかし突きつけられてもっていうところはだいぶは感じますよね。
だからその大きなサイズ感じゃなくても、で個人とかでもなくてもってとこ見ると、そのやっぱ難民っていう立場の方に対して、世界が、それぞれの国が、個人がどういうふうに、どういう目線でもってどういうふうに接してどういうふうな出せるかってこと自体は考えれるなみたいなことはあるので、そのなんか種にはなるようなものにはなってるかなと思うというか、例えばさっき出てきたブルーバイユーとかマイスモールランドは、逆に言うともう一回、行った先の国で、安定した生活をしているのにいきなりそういう問題が立ち上がってきてみたいな、別に何の迷惑もかけていないし、なんなら一応そこの共同体の中でも生きているのに、そういう申請処理がうんぬんとかの何かが出てきただけで出てけと言われるとかとかいう問題が結構あったりともして、そういうところはまたあそこのクルーズ船で引き上げるとか別のところで、そもそものなんで今回の、家族、家族だけじゃなくってそうやって難民でこう脱走しようとしているっていうか、人たち自体が、なんでああいう正規なルートでちゃんとそういうことができないのかっていうところ自体はやっぱりあるので、意識できるよう意識していこうっていうところには向けてるかなとは思いますよね。
意識はねできるんですけど、解決方法がね、
さあ大きな意味ではちょっとあれだけど、でもちゃんとそういう難しいんだけどね、そのなんか言ってる範囲でもそんなすぐ動けないよって言われたそうなんだけど、とかいう意味も含めてだけど、とはいえそういうどういうふうに難民を受け入れていくとか、もう住んでいる方とかも含めてで、どうやって、どういう接し方をしていくていくかとか、それこそだからアミンがね今コペンハーゲンにいるわけですけど、でいろいろ偽ったり隠してる上で今ギリギリ生活ができてると、ちゃんと安定したというところあるんだけど、多分そこがねそういうこと隠さないとそれができないのかってこと自体はまたその違うレイヤーだと思ってるんで、とは思ってますね。
なるほど、その違うレイヤーなのかな。
あの段階というか、そう、うん、あのまた別の視点がある。だからそれはだから結局そのなんだろう、そこで生活できているのに、あのそういう負い目を負いたい受けるとかさ、あのだからそういうこと自体はやっぱりあんま差別的な目線とかは本来は必要ないなと思う目線があると、うん、だけども、うん、そういうことが立ち上がってしまうってこと自体は、あの波受け入れとはまた別の、またあの受け入れがちゃんと国としてでかくできるかとかとはまた違うところもあったりとかしてとかっていう意味のレイヤーの違いとかを感じてるというところがあって、うん、そうな、波問題もこういろんなところ段階とかで一個一個でね、問題点が違ったりしてくるので、
そう、ね、
っていうものを、まあ、でもそれを総括的にちょっと結構意外と見せてくれてる映画ではあったなと思うので、すごくいい映画だなと思いますね、うん、そういった点では個人的にはね、
うんうん、そうね。だからもう現状はこう例外としてさ、個別に対応していくみたいなことしか基本はできないじゃないですか。
そうそうそう、ね、できない。
だからやっぱああいうクルーズ船とかの単位でドカッと捉えるっていうのは本当に難しい、
うんうん、そこはもう本当に、
まあ、問題だなと、
あたりで難しいので、うん、
そうだから思ったのは、普段難民の話とかニュースとかでやっぱ大きい単位でしか知らされないというか、わからないじゃないですか、考えないじゃないですか、どこの国からの移民が何千人何万人みたいな話でしかないところを個人の話にしたところで、個別の話から大きい単位の言葉で全部考えられるようになってたかなとは思いました。ちょっといろんなことを考えましたね。
あの監督ともともと友達っていうのが良かったですね、
うんうん、
距離感とかもあって、こう赤の他人があなたのことを聞かせてよって掘り下げるのとはちょっと違う雰囲気があって、
うん、
なんか前にもそういう友達同士を撮るドキュメンタリーみたいなのを見たんですけど、
うん、
距離が近すぎていろいろ見えすぎる瞬間みたいなのとかもあって、もう見てると痛い痛い痛いって辛い瞬間もあるんですけど、もうそこは独特の感じもあるし、あとなんかちょっとそこが救いになってる瞬間もあったりして、あのゲイクラブに初めて行って、
うん、
その日は帰らなかったよってちょっと冗談っぽく言って2人で笑ってたりとか、
うん、
なんかああいう瞬間がある方がこうその人の本人のが普段こうどういう雰囲気なのかとか、こうなんていうか生々しい人としてちゃんと見えるのがすごいいいなと思いました、
うん、そうね。だからもう本当究極的に言えばさ、国境なんてみたいな話じゃん、もう、
うん、
国境なんてなきゃいいのにっていうさ、国なんてなきゃいいのにみたいなね、もうなんか地球のみんなみたいなことで考えられるといいねみたいなさ、理想みたいなおそらくあるんだけどさ、現状最大の共同体の体がもう国である以上さね、辛いですからね、
うん
うん、やっぱもう解決はさすがにこう何もできないけれども、やっぱ一つ一つね個別に僕ら考えていかなきゃな、
うんうん、まあなんか、まあ、こういうのもね、ありきたりな言葉であれだけど、まず現状知るってこと自体もねがまず、種になるしスタートになるってことが大事だし、あとそういう点でやっぱりそう、こういう系のドキュメンタリーの手法としてやっぱアニメーションってすごくいいんだなと思ったのが、やっぱりアニメーションになることで見えてる表現とかは抽象化するんですよね、いろんな意味で、うん、でも、入っている問題とか心情自体は、濃いはずなんですよ、そのままその状態自体が、要はある意味でそういう人種とか、国とか超えた上で、共感性とかも少し増すというか、見てる側がね、もう少し本人実写で見てるよりも、まあ、まあこれはいいか悪いかは別だけど、やっぱりその見た目とか肌の色とかで距離感を感じてしまうじゃないですか、人間ってまだまだ、うん、隣人としているとはいえという自分とは違う人だって見たりとかしがちなところがあると思うんですけど、そういうところも少し抽象化されてぼやけるんで、もっとこの、アミンの物語を、物語というか歩んできたこう人生とかを自分もその中 の、 視点としてちゃんと見れるというか、自分の視点の中にちゃんと入り込みやすいというか、なんていうんだろうな、敷居がそういう実写でやるよりもいい意味で低くなって、自分事として、完全に自分のこととしてはならないかもしれないけど、そういう目線も見やすい手法なんだろうなっていう感じはすごく思いましたね、アニメーションにするってこと自体が、
なるほどね。なんかやっぱそれ自体はすごくこう戦場でワルツをさっきからもう何度も名前出してますけど、非常に影響を受けてるなと思って、かなり内容も似てるんですよ。レバノンの内戦の話なんですけど、これも戦争にね、行った経験がある、まあ、主役の人がいて、ただ何も覚えてないんですよ。
はいはいはい、
何も覚えてないから一緒に
本人が、
そう、本人が覚えてないから一緒に戦争に行った人たちに話を聞きに行くって話なんですよ。俺何してたって聞きに行く。だから回想のシーンとかの使い方も全く同じだし、それもドキュメンタリーでアニメーションで外国語映画なんですけど、2009年のゴールデングローブ賞、確かあの外国語映画賞で撮ってますけど、全く同じなんですよ。で、映像的にあの抽象化することでようやく見れることがいっぱいある。もう本当にね、実写だったら悲惨、見てられないっていうものがずっと語られるんだけど、やっぱり話してる内容は本当だから、絵は平坦であってもそこに宿されているリアリティみたいなものがすごい濃密だし、今回の映画だったらちょくちょくね本物の映像が入ってましたけど、それがたった一回だけ最後に来るっていう作りなしてるんですよ。
お
ー、つまり今まで話してたことって全部つながったらこれですっていう風に見せるんですね。そうするともううわってこうのけぞるような、今まで話してたことってこれを指してたんだっていう残酷さがドーンって出てきて映画終わるっていう、後味はめちゃくちゃ悪いんですよ。だからそれを使いながら今回着地が希望的なんですよね。そこがなんかちょっと違うなと思って、甲板の中に入れられてさ、息できない姉の話とかあったじゃないですか。
はいはいはい、
あんなんもさ、あれだけでなんか韓国映画ありましたね、ああいう感じのね。
はい
あれ、
はい、ああいうのだけ、あれ すごいですけど、
あれの見れないじゃないですか。ああいうのが立て続けに起きて、もう、アニメだから見てられるというか、
そうね、
体験談だからなんとなく想起してうわって顔を歪める気で済んでるようなものが、実際に目の前に転がってたらもうそれはちょっと無理だなっていうところから、最後もそんな感じになっちゃうのかな。でも今いい感じのところで話してるからどうなんだろうなって思いながら見てる時の安心する場所、フリーに落ち着くっていうところで、非常に良かったなと、呼吸ができて映画館出れたなって感じがしましたね。
ああ、なるほどね。あとだからやっぱりそういう感じで思うと、多分その今の戦場でワルツの話とか聞いて改めて思ったんですけど、やっぱりこう実際の映像とか実写的なものでそういうのを表すと、そこの画面の強さとかセンセーションに引っ張られて、そのなんか真ん中にあるなんだ、伝えたいこととか入ってる感情とかよりもそっちの方がでなんかね、こっちに入ってきちゃいそうになるんですよね。そういうところをちゃんといい意味でそういうセンセーションとかカットしてソフトな表現になってるけども、だからその分出るっていうことですね。で、多分さっき聞いた戦場で言われると最後にその手法を真逆にドーンってやったんだなって感じが今話で聞いて分かりましたけど、
そうね、だってちょくちょく挟まるその映像もさ、非常にパワーあるじゃないですか。個人的にはやっぱソ連の崩壊後のスーパーのシーンね、もう ルーブルがもうやばい、暴落しまくって、もうはちゃめちゃにインフレ起きまくって、で何も買えないみたいな、どうしたらいいのかなって感じでね、買い物に来てる おばあちゃんみたいな、ね、え、正直さ、いつ怒ってもおかしくないなと思うのよ、やっぱり、ああいうことってどうやって生きてくのかが。だってあそこでさ、ね、要は暮らせなくなったので、ロシアの人たちは絶滅しましたみたいなことないじゃないですか。ちゃんとその後も生きて今も存続してるわけですから、なんか何かしら生きていけたんだよな。でも自分の身に降りかかったらちょっとどうやって暮らしていいのか分かりませんっていう、これ社会にだいぶ依存してんだなっていうふうに思いますよね。
あのシーンちょっと見たタイミングもあれ今の日本だからっていうのもあったんですけど、それ正直、あ、これこの後日本こうなるなっていうシーンだったのでちょっとドワッとしましたけど、その社会に対して自分たちがこう、なんていうか、やっぱどうしてもその関係ないっていう思いたいけど関係してしまっている部分だなっていうのもあるので、やっぱ考えていく 行かなきゃいけないんだなっていうのはすごく感じますね。全然あの話が変わるんですけど、
うん、
あのアニメーションの話の時に思い出したのが、あの難民センターに行く時に、逃げる前に家族は全員死んだんだっていう作り話というか、それが自分の人生なんだっていう風にあそこから始まるところがあるじゃないですか、うん、あそこで初めてそのオープニングとかで見せられたすごい抽象的なアニメーションシーンがあって、あのなんかこう粗い線だけで描いた人の輪郭が、はいはい、あの崩れる建物の中逃げていくみたいなシーンがあって、
うんうん、
あそこだけアニメーションがものすごく粗いというか抽象的で人の顔もわからないし、あれは何だったんだろうなって思ってたら、そこであの作り話があれだったって分かった時に、
うん
うんうん、よくできたアニメーションだなと思ってすごく感心したんですけど、やっぱあそこだけ実体がアミンの中ではないから、やっぱああいう風な描き方をするっていう、
うん、
だけどその話してる本人は話しながら悲しくなって号泣するっていう話とか、
うん
うん、なんかこうすごく複雑な気持ちになって、
う
ん、だからアニメーションだからこそなんだなっていうのを、
うん、そうですね、しかもなんかアニメーションチーム2チームあったっぽいですよ。
うーん、
そういう抽象的なところを映すのと、まああのカクカク寄りの方なのかな、あのああいうようなのやるのと、
うん、計算して
作ってるんですね。すごくそうそう、すごくだから単純にアニメでやればだけじゃなくって、ちゃんとそれを描く手法もしっかり考えて、そうやって2チーム作ってとか、いやだから逆に言うと本当にね、あのこの前派遣アニメ見て話したあれですけど、こう企画通すと大変だよねって話。要は普通のドキュメンタリーだと、まあね、もうドキュメンタリーだと本当にそれこそビデオカメラとかでもあれでどんどんどんどんこうフッテージ撮ってきて、自分で撮ってきてとかいろんな撮ってきた上で後で編集して、まあその映画内の、ストーリーとか作るっていう感じじゃないですか。これそうじゃないなっていう。
そうだね、
だから最初から予算とかもちゃんと確保しないとできないよなっていう感じがね。
特にあの線画的なね、
うん、
線画的なアニメーションでさ、大変な目にあったね、ジブリ映画とかかつてありましたもんね。
あの大変なっていうのはあれですね、制作者サイドというか、
そういうこと
ですね、大変な制作現場の話の大変ですね。
大変な制作現場、
いや要はこれ終わるのかなみたいな、ね、現場も終わらないのかなみたいな大変さですね。
それはそうですね、はい、ね、輪郭線に基づいてさ合わせられないからさ、一枚一枚アニメーションにしていくのが大変じゃんっていう、そもそもがっていう、ああいう感じだと、でもとんでもないことを確かにそういえばしてるね。そのイメージを伝えるのも大変だしね。
そうだから最初にだから脚本みたいなことでちゃんと最初に固めてみたいな感じだから、普通のドキュメンタリーと作りが全然違うっていうか、本当にアニメーションみたいな制作になるから、本当に普通だと最後に集めたものを切り貼りして選択して並べ替えてでストーリー作るのに、アニメーション残さなきゃいけないから、その前に全部絵コンテとか立ててとかだからみたいな感じだったらしいですよ。普通のドキュメンタリーと真逆みたいな。でも逆になんか監督が言ったのは、あの逆にアニメーションの利点としては、あのあれここでこういうカットが欲しかったかもとか、こういう絵が欲しかったかもっていうのを、実写だともう撮り直しとか撮れないとかなるけど、
うん、
もうアニメーションの指示で入れてもらえるとかができるから、なんか新鮮だったみたいな雰囲気あるっぽいですね、うん、
うん、そうなるとさ、ドキュメンタリーの定義って何って感じするよね。
なるほど。
なんかいやだってさ、なんだろう、ドキュメンタリーなんですよ、
うん、
なんですけど、だってそれ我々の中でまた再構築されたね、回想のシーンとかさ、
うん、
今現実で行われてない映像とかがふんだんに入ってるわけじゃないですか、
うん、
これドキュメンタリーなんですかっていうところあるよね、
うん、
難しいですね。ドキュメンタリー映画そのものがやっぱ切り張りして編集して一つのものにするときに、それが本当にその真実になっているのかみたいな問題とかがいろいろあるので、
うん、
伝える側は伝えることを基準にものを作りたいと思うだろうし、
うん、
でもドキュメンタリーはやっぱその語り手というか、本当にその人のこととかそういう相手がいるとドキュメンタリーになるのかなっていう気はする
ん
です、
うんうん、
思いますね。なんか作品よりその個人の輪郭が浮き出るのがドキュメンタリーなのかな、
うん、
そうですね、それが作り話であってもその個人の何かが出ていればっていうことなのかな。
作り話というかできてるものが作り物としてもってことですね、うん、話自体が作り話になっちゃうと、ね、ちょっとフィクションになっちゃうからね、う
ん、小田さんの小田さんの苦手な秘密を映画にする。
そうね、
まあ、あとでも、うん、そう、あと実写のね、ドキュメンタリーでも、インタビューと語ったことに対する再現部位みたいなのハサミの作りでは、うん、まあ、あるはあるので、そう、それを、そうそうそう、書いてるだけ、目に見える映像の自体の表現を書いてるだけとも言えるので、
うん、ああ確かにそうだね、うん、イメージ映像みたいなのを差し込んで語りだけ上接してとかあるもんね。
そうそうそうそう、そうで、なんなら役者とかにその再現をさせてる映像も入れるとかも普通だから、うん、
うん、そうね、だからドキュメンタリーの幅として広がるものだと思ってなかったの俺は。その戦場でワルツをが実験的な映画だったっていうことで、
だから特殊例だと思ったってことだよね。
そうそう、うん、もう二度と現れないと思ってたのこういう映画が、
うんうんうん、
でもそうじゃないなっていう、
うんうん、
要は体験自体に匿名性を持たせることもアニメーションだったら可能だし、
うんうんうん、
けどドキュメンタリーとして成立させられるって、
そうそう、それで本人を出演させれるっていうのは本当にね、
そうよね、
そうだから、あ、そうそう、またこのね、あれですけど、マイスモールランドっていう映画は、まあ、実写なんですけど、最初はその当事者キャスティングしようとしたらしいんですよ、クルド難民の方でっていう。だけどやらなかったんですよ。なぜかというと同じようなことなんですよ、今回の問題と。だからそれが、うん、本人がそういう人だってことが分かると後々いろんな意味で問題とか出てくる可能性が強いからやめたっていうことなので、そうそうそう、そういうことをね、もうちょっとストレートにアニメーションにするだけで出せるっていうのはね、確か大人のアミンの声は本人の声らしいんで、そのまんま。
はあ、すごいな。
っていうね、そう。うん、
そうしたらやっぱり、あ、ドキュメンタリーだなって思いますね。
うんうんうん。
なるほどね。外面だけにちょっと今引っ張られてましたけど、
うん、
これはドキュメンタリー映画です。
うん
知ってるよ。
でこれは
誰も疑ってなかった。
でこれはやっぱりそう、この手法は全然ありだなとこれからもどんどんと思いますよね、そういう点でも、うん、
そうだね、特殊例じゃなかったね。
そう、
なるほどな。
ふと思ったんですけど、最近フィクションどこの国がとかもマイノリティ的なものもその当事者がやるべきみたいになってたじゃないですか。なってるじゃないですか。
コーダとかの話ですよね、最近だと。
コーダもそうですし、なんだろう、性的マイノリティとかもそういうちゃんと、そう、
はい、
本人がそういう役者を使えみたいになってたところが、これドキュメンタリーだと逆にそこをぼやかして行かないといけない場合もあるなっていうのはちょっと思いました。まあ、その問題を取り上げるにはやっぱりなんか個人情報的なところを隠していかないといけないところではあるなっていうのが。
そうですね。それ
でもフィクションだともう当事者じゃないとみたいになってるのが、こう、うん、こうなんだろう、同時に起きてるっていうのがちょっと。
うん、
ごめんなさい、僕そのムーブメント知らないですけど、その当事者が演じた方がいいみたいなことになってるんですか。
なりつつある、
ね、
っていう場合もあるって感じ
か。うん、なんだろう、これなんかまた段階があって、単純に当事者がやるべきだっていう部分と、まあそうじゃない部分とかでいくと、当事者の役者さんたちの仕事を奪ってるじゃないかっていう。だからやれる人がいるのに。当事者としてその役をやれる人たちがいるのに、そういう人たちを無視して売れてる俳優とかでやるとか、その白人に変えちゃうとか、まあ、あるじゃない、ホワイト押し問題とかとかつながる話なんですけど、はい、そうそうそう、
うん、
その2つのレイヤーである感じはあります。はい、
そうですね。
で、そう、うん、どっちかっつったらコーダとかはその2つの意味合いでやったと、当事者にやってもらった方がいいし、もう手話なんて言語だから、
うん、
真似事したら真似に見えるよねっていう話があってっていう。で、元のエールがね、そういうところで批判されてたっぽいので、 っていうのと、あとアメリカにはそういう、手話の方で、俳優をちゃんとしてる人たちもいるし、協会も作ってるから、ちゃんとそういうできる人たちがいるから、そういう人をちゃんとキャスティングしましょうみたいなことも含みでっていう話とかあったりとかですね。そう、
なるほどね。
で、さっき、そう、性的マイノリティの方のやつとかも、ドラマでポーズっていうやつがあるんですけど、ネットフリックスとかで見れるかな。ライアン・マーフィーってグリーとか の作ってる制作の人がやってるやつですけど、あれとかはもうそういう目線で当事者としてそういう入れていると、性的マイノリティの役者 を基本使うぞっていうところでやってると、だっているんだもんという感じで、はい、
なるほどね。まあ、確かに、じゃあマイノリティに関しては、うん、賛同できるところは大いにあるなと思うけど、うん、
そう、それとだからね、ま、演技ってそもそも当事者だからって話じゃないところもあるよねっていう議論ももちろんあってっていう。
そう、ね、うん、そうだね、うん、
そうそうそう、
そこの兼ね合いかなってとは思いますね。
そうですね、かなりそのやっぱホワイトウォッシュみたいな問題だったら明確にそれはもう差別的なことだからっていうのは非常にわかるじゃないですか。ただこう当事者じゃないと演じられないみたいになったら、そんな息苦しい世界ないというか、うんうん、役者をなめんなってなるから、
そう、役者という職業自体をそれは半分否定してんじゃないかってなるからってところあるんだけど、まあ要はそういるからねっていう、ちゃんとそういう人も
だから、そうそうそう、本当にその行き過ぎると本当に殺人シーンがあるんですけど、僕は殺したことありませんみたいな、
そうそうそうそう、
なりかねないからね、それ突き詰めちゃうと、
そうだね、
うん、なんかすごいバランス感覚難しいところに今進んでるんだなって。うん、思いました。
そもそもそのマイノリティも言ってる人とね、言ってない人がいるわけだし、うん、その辺もどうなのかみたいなところもあるしな、うん、個人情報の問題に なってくるし、別にそう当事者を使わなきゃいけないってことは思ってないんですけど、やっぱそういうムーブメントがあるけど、ドキュメンタリーとしてはこうそこを隠していく形で、もううまくまとまらなかった
まあだからそういうところをやるにはこういう手法ができるよねって話で、
できるねっていう、うんうん、
そうですね。フィクションとノンフィクションは別の問題としていろいろ見た方が、そう、フィクションの方で役者の人は個人情報も何も、私が本当はやりたかったのにやれない、その枠、うんうんうんうん、なんでなんかオーディションもできないんだみたいな話なので、
う
ん、
そうですね、
うん、
まあね、はい、確かにある一定の時期はこういう問題が出ると思うけどね、
うんうん、
だんだんと多様を認めてたら最終的にはね、全てが個別の問題になるからね、
うん、
より競争的な話になっていくなって気がします。
そうそうそうそう、だからそういう問題ももちろんあるという話ね。
そうね、うん、だから勝ち取ろう、その役を取ろうって頑張ってる人はそうやって主張して取りに行くしかもうないし、
そうそうそう
っていうことだね。外側
がどうということ
じゃないなって気がしますね。
まあでも要はその土壌もないとっていうのがあるから、うん、そういう人たちが集まって主張して教会とか作りながらちゃんとやっていくっていう、うん、ことではあります、はい、
その段階ってことですね、やっぱり。
そうそう、一人で動いたらね、ポンと蹴られちゃうっていうのもあるので、ちゃんと、うん、そう連携してちゃんと、主張をちゃんと正当な主張としてちゃんとやっていけっていう話ですね、これ自体は、
うん、
はい、
わかりました、
まあ、だけど拡大解釈してなんか当事者じゃなきゃダメとかで、じゃあ役者って意味がどうだっていう話し合いの空中バトル、うん、空中戦みたいなところも起きちゃってるっていう現状もちょっとあるっていう、ね、
ああそうなんだ、はい、それは不毛だし、
不毛だし
って無意味だね、
うん
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 うん、なるほどね、わ、はい、かりました、はい、そういうことがあると。でドキュメンタリーの方ではやっぱりこの手法によってある一部は解決されるねっていう、う
ん、解決されるだろうなっていうことで、うん、全然もっといろんな方がいろんなアニメーションの形でやれるなと思いましたね。
うん、見えてくるね、
うん、
アニメの幅が広がるね、
うんうん、そう、なんかさ革新的な表現とかの幅じゃなくて、こっちの方向の幅の広げ方あったかっていうのもちょっと感動というか、アニメの、うん、
そうね、
語り方の手法としてのどんどん拡大の方向であるんだなっていうのはちょっとびっくり、まあ もちろん戦場でワルツの時の方が見た人はその、ね、衝撃強いと思うんですけど、
うん、
そう改めてこれも普遍させれることができるところも含めてでちょっと感動しましたね、うん、その手法で やれてるってこと自体が、うん、
いや最近僕もやっぱりそういうアニメの幅っていうのをね感じさせる映画を見たんですよ。
おうおうおう、
チップとデールなんですけど
あれ俺も見た気がする。
あれ来週やるやつ。
ここみんないるみたいな。
来週やるやつですね。あれもまた全く別の理由で同じこと言うと思うんですけど、アニメってこう、アニメってこうだよねっていう。これぞアニメのね、すごいところやってますよっていう気がしました今ね。
もうもはやあの我々はもう小田さんのテンションを先もって知ってしまってるとかですね。来週はい、
ネタバレごめんなさい、ネタバレ。
いいですよ、全然いいですよ。
あ、私この映画見て2つ別の映画を思い出したんですけど、1個はさっき出したブルーバイユーで、まあ、主人公の状況が同じだなっていうのと、あともう1個の面で、このアミンさんは2、3回映画の中で言ったと思うんですけど、兄たちが自分の人生を犠牲にしてるから、僕にはその責任があるから、こうキャリアや教育を最優先にして生きてきたんだみたいなことを言ってるシーンがあって、でそうブルーバイユーでもこう自分が、まあ、書類の不備があって国外退去させられるって時に、それやめてくださいっていうために、自分がいるコミュニティの中で私こんなに役に立ってますみたいなことをアピールしなきゃいけないみたいなシーンがあったんですね。でそれとあと現実の方でも、このアフガニスタンでアメリカ軍が撤退した後にすごい騒ぎになったじゃないですか。その時にこのアフガニスタンの結構あの成績優秀な女の子十何人だけが特別にこう飛行機に乗せてもらってヨーロッパに行くことができましたみたいなこうニュースがあって、なんかこう自分は価値がありますみたいなアピールをしないと居場所を得られないのかっていう衝撃をすごい感じました。私は何も価値をアピールしていないのにのうのうと暮らしているっていう衝撃があって、さっきのテンションの自分は受け取ってばっかりだなって思ったっていうのにつながりました。
まあでもその辺ってあれですよね、なんていうかある種の欧米だけじゃないのかな、海外そういう目線がやっぱもともと強いですよね。あの仕事を得ることとかも含めてね、
はいはいはい、だから本当生きづらいですね。生きづらさを感じてる人がたくさんいるの、うん、別にそうこういうふうに自分のそもそも故郷がっていう問題がある人もそうだし、まあ多分もともとアメリカとかで生まれ育った人でもそういうね就職活動するときとか、まあ日本の就活でも若干ありますけどね、うん、バイトリーダーしてましたみたいなちゃんと言わなきゃいけないみたいな、
うん、
そういうまあレベルのものもありますけど、なんかでもこれは本当にもっと大きなレベルの問題だと思うから、
うん、
いやもっといるだけでいいのにって言ってあげたいが、私はそんな立場にないが、でも言ってあげたいみたいな、そんな感じ。
タンタンさんがおっしゃってるそのこと自体が、あの僕が冒頭にテンションでお伝えした、
うん、
これは僕のフリーにもつながるっていう部分です。僕はあのそもそももともと役者を、まあ、志してたんですけど、その役者をやってた理由が、あの自分という存在を消すために役者になろうって思ったんですね。発端はその他者と心をこう直接的な、なんて言うんだろうな、身体で通ずることができる仕事だと思うんですね、役者は、
うん、
だからその自分がその違う人物を演じて、その人生を映像を通して表現することができるっていうこと自体に、なんかこう自分の人生の中の逃げ道を見つけたなと思ったんですけど、
うん
、うん、まあ、あの、まあもちろんポジティブな部分とネガティブな部分両方あってそういう部分に惹かれたっていうのもあるんですけど、なんか役者って演じるっていうのがまあ普通の言い方ですけど、裏を取れば偽るっていう職業でもあるとは思うので、なんかそれってアミンがこう偽り続けてきた人生と、なんかこうどこかでもしかしたら通じてるんじゃないかなっていうのを感じれる、あの職業だなっていうのは思ってたんで、自分が自分でいるための世界線はないなって僕は今のところ感じて生きてます。
いやでも今タンタンとね、うん、ざっくりが言ったことはめちゃくちゃ素晴らしい秘訣だなと思いますよ、うん、この話の中で、
うん
うん、だからやっぱりもう特にアミに関してはさ、求めてないのに演じる必要があった人じゃないですか、
うん、
いわゆるその、ね、逃げ道としての演技 それはやっぱ身を滅ぼすなっていう気がしますね。それってもう究極さ、うん、何も知らないけどもヒースレジャーみたいな人がさ演じてる自分を真の自分だって思い込んでる人だとしたらああいう結末になってしまうのも分かるというか、うん、ベースがどっちにあるかというかさ、そういうところでやっぱり安全な場所とはやっぱ違ったんだろうなと思いますね。ざっくりさんの言うところでは、うん、やっぱり逃げる場所だったんだろうね、
うんうん、
道はいっぱいある、いろいろある、
まあ、だからあのその時々でね逃げ場所っていうのが変わったり必要なので生存戦略として人間っていうのは、うんうん、だからアミンの場合はそこからまた違う抜け出してちゃんと自分自身を見てくれる人が出てきてくれてるっていうところに行けたからね、すごく良かったなって感じではありました。まあもちろん、ね、アミン自身の中で全てが解放されてるわけではないだろうけれども、うんうん、っていう感じはしますね。
だから多分心理的にも求めてる時はさ逃げ場所ってゴールのように見えるんだけど実際スタート地点なんだよね、
うんうんうんうん、
だからなんかそこから始まる何か、
うん、
だから何を今話してるのか分からなくなってきますけど
いやだからアミンの人生はまだここからじゃないかって話ですよね。
そうですね、ここからだなって、
はい、俺たちはまだ始まってねえよっていうね、自転車乗りながらみたいな話ですけども、はいはい、
そうですよ、もうキッズリターンみたいなことですけど、
はい、
だからもうね、タンタンの言うところも非常に僕らも納得だなと思います。
あともう一個思い出した映画、私これ見れなくて、まあ時間的にもあったけどちょっとこれは見るのに勇気がいるなと思って見てない映画なんですけど、予告をガンガン見ててすごい記憶に残ってるんですけど、うんうん、チェチェンへようこそゲイの粛清っていう、これもドキュメンタリー映画、2020年のロシア、チェチェンはロシアのロシア連邦の一個の共和国的な、なんだろう、どんな扱いかごめんなさい、あんまり詳しくないですけど、でそこで副題の通りその同性愛者の人が大変な目に遭っていて、でこのドキュメンタリーの視点としてはそのゲイの同性愛者だから国ですごい危険な立ち位置にあってしまうから国外へ脱出させてあげるっていう人たちの目線から見てるドキュメンタリー、私が予告編で見た限りはそういう映画だと思うんですけど、こうその映画の中でチェチェンの、まあ、政府側の人ですかね、そのゲイの粛清っていうのをやる側の人たち、人の話で言葉でこうチェチェンには同性愛者はいないってこう、うん、こうはっきり言うセリフがあって、うわっと思って、いやそんなはずないでしょみたいな、私は単純に思ったんですけど、全然私はそこをどうしてそういう結論に至るのか全然理解できなかったんですけど、この映画でもアミンがアフガニスタンには同性愛者はいないみたいな、
うん、
いないっていうか、まあ実際はいるけどイスラム教的にはそれはいちゃいけないみたいな扱いになってるから言えないみたいなことを意味していたと思うんですけど、だからまあそのイスラム教をずっと生まれた時から信じてきた人とか、あとはチェチェンみたいな、もう政府がそういうふうに、多分ロシアもそうだと思うんですけど、政府がそう言っている国に生まれてからずっといる人たちって、もしかして本当にその同性愛はいないとか、あとアミンが途中で相談してたみたいに直す必要があるとか思っちゃったりするのってそんなにありえないことじゃないのかっていうのをすごく感じました、この映画を見て、
うん、
っていう新しい視点を私は得ることができました、
うん、
はい、
なるほど ね、
そうね、まあ、まあその辺はだってもうキリスト教とかでもね出てくる話だしね、もはや
ね、そうだね、だからどっちかというとその同性愛を認めなくなったのが多分その一神教が出てからですよね、その考え方として、うん、だからそれまでは全然だって、まあ、日本もそうだし、
うん、
そうですね、
その文化が輸入されるまでは全然男色とかも普通にあったし、うんうん、同性愛も元々ある、例えば古代のギリシャの方とかだったらもう全然同性愛当たり前ですから、スパルタの世界とかも、
うん、
だからそれがちょっと異常だね、ないねってなった文化が結構最近であって、でその最近生まれたユダヤ、キリスト、イスラムの人たちの勢力が今強い時代に我々がちょうどいるだけであるからね、
うん
うん、そのもう宗教をやってる8割ぐらい、8割9割がもうキリスト教ですみたいな世界に生きてるから、うん、なんか異常なんだなって思う環境にいるんだなっていうことなんだろうね。
そうだから私が生まれてからいろいろ見聞きしたこととは全く違うから、まあ、そうもなるし、うん、逆もしかりだなと思って、私が これはないだろうって思ってることが、なんでそんな否定するんだと思われることもまあもちろんあるだろうし、みたいなことも考えさせられる映画体験でした、私にとっては、
うん、
はい、
どうも
私の個人的興味はそういうどういう環境で生まれ育つとこういう価値観を得るんだろうって、まあ、特に宗教的な面ですけど、なんかそういうところにすごく個人的に興味があるので、この映画はそういう好奇心を刺激されました。はい、
さっき言ったあの性的マイノリティの方を誰が演じるべきかの話にちょっとつながるなと思ったんですけど、うん、一回この話が加熱した時にどうしてなんだろうって思ってこういろんな人がいろいろ言ってるのを見ているときに、その性的マイノリティの人当事者の方たちから言うと、自分たちはいないものとされてきたっていうのがすごく長いんだみたいな話があって、はいはい、だからやっぱりその知られてないとか物語に描くときも排除されてきたものだから、そういうのが描かれるようになったときに、それでもやっぱり役者として使ってもらえないとか、そういう部分でまた排除されるのかみたいな意見もあったので、そういう部分でやっぱこうなんだろう、いないものとされてしまう人たち、
うん、
っていうのを考えると、こうやって知っていくことが大事なんだなとか思ったし、うん、私も今回そのエールとか あの辺りの映画の話の時に、そのローの方の役者さんがこんなたくさんいるんだって全然知らなかったんですよ。
うん、
今までやっぱ実際に見てこなかったっていうのもあると思うんですけど、そういう面で言うと、その流れ的にいろんな人がいて、そういう人たちがこう平等にチャンスを得られる機会ができる土壌を作るため その一歩手前のこう今ごちゃごちゃしてる時期なんだろうなと思うので、
うん、
だからこうみんな思ったことは言っていった方がいいんだろうなっていう気はしました。
うん、
全然まだまだないことにされてる人たちっていうのももちろんいっぱいいるだろうしね、やっぱこういう映像メディアとか、うん、まあ、他のメディアでもそうだけど、今なんかもしかしたらね、そのよく思わない人にとってみれば過剰にね、そういう人たちが、うん、あの描かれることが増えすぎているんじゃないかみたいになんかもしかしたら思うかもしれないけど、個人的にはね、過剰な方がいいと思ってて、表現は例えば実際に道歩いててさ、例えば車椅子乗ってる人とかさ、目見えなくてあの、まあ、盲導犬こう引っ張ってる人とかさに遭遇する確率の方が確かに低いじゃん、全然ね。でももし仮にあの映像の中とかだけで平気で背景歩いてる人がそういう人たちがいるとすれば、よくある光景なんだなって思えて、よくある光景としてさ、あの接することできるじゃん。あ、異常事態が身に起きてしまったみたいな、どうすればいいんだっけこういう時ってみたいなことになんなくて済むからさ、なんか普通ですよっていうのを、なんなら過剰なまでにどんどん入ってた方が、リアルの方はちょうどいい配分なんじゃないかなっていうふうにはね、個人的には思いますね。
うん、
だからまあ今いろいろな過渡期だと思うんですけどね、そういう表現の部分はどんどんなんかもうやってけっていう感じはしますね。
まあ、やっぱでもなんかタンタンさんの話とか聞くと少しずつでも進んでんだなって感じはしますね。っていうか、こういう問題って特に別に日本だってつい最近まで、ね、
うん、
排除というか、認めないみたいな空気は別に一般人であったわけで、
そうです。
そうそうそう、うん、そういう意味ではタンタンさんがそういうのはあんまり意識したことないってこと自体は、なんか着実には進んでんだなと思いました、
うん、
小さなことから積み上げで、
うん、特にこう生きてていいんだ、それだけでいいんだっていう価値観もさ、うん、フランス革命以降だもんね。人権とかが、うん、ありってなってからだからさ、それまでは人の所有物だったりするのが当たり前だったわけだからさ、王様がいてその人がとかさ、うん、奴隷がいて奴隷として扱われたんだったらそれはもうそう生きるのが当たり前っていう世界からさが当然だったのが長いわけですから、それ考えたら相当な変化が起きてる中に生きてますよ我々はっていうね、うん、生きてていいなんて思ってた人なんて多分そんないないよ全然過去にっていう。今こういう価値観が共有されてる時代を生きてるっていうのもしかしたら逆に言うとね、守ってかないとそんな時代あったんだって思われるぐらい稀なことになるかもしれないし、
うんうんうん、
誰か統率者がいて独裁者がいて、でそれに従うのが当然じゃないみたいなね、本当にメフィラスみたいな人が私を上位概念に置いてくれれば OK ですみたいな人が出てくるかもしれないですから、
うん、
こういうのはやっぱり
だしね、結局今ロシアはそういうことですよねってことなんで、
そうですよ、うん、そうです、
ね、 特に日本とかしたくないなっていうだけで捕まるからね。もう
そうですね。だからやっぱりその人権とかに対してもさ、あの我々自身が革命を起こして手に入れてないですから、だからだいぶぼんやりした状態でさ、あの参院選とかも近いですけど、だいぶぼんやりした形で 選挙とかにも臨んでますからね、日本人。頑張って自由を獲得しようみたいな運動した人たちのこととかももう完全に忘れてますから、これがね、あの、まあ、昔のね板垣大介とか泣かないようにね、我々あの感謝しながら未来へバトンをつないでいくことぐらいしかね、できませんから、いろいろそうやって生きていきましょう。
はい、あとこのちなみにあのこれもまた想起するというか関連映画として紹介したいなってのがあって、あの何年だっけ、去年だっけな、これもドキュメンタリーなんですけど、ミッドナイトトラベラーっていうドキュメンタリーが去年日本で公開されまして、これリアル今現実、あのね、アミンは過去の話しましたけど、今の、 あのアフガニスタン難民の映像作家の夫婦っていうか家族がまさにああいう風に難民としていろんな国にこう転々とするやつをずっと自分たちでセルフドキュメントしてる映画があります。ああいう暗い森の中とかの移動とかも撮ってとかあります。
なるほど、ね、
ということでちょっと関連として かなり興味深いドキュメンタリーでもあったので、なんか自分が映像作家としてこのドキュメンタリー撮ってることに興奮してることは大丈夫なのかって自問自答するところとかもあって、そういうところも含めてちょっと面白い映画なんで、よかったら関連として、はい、同じアフガニスタンからの難民をの、はい、
ごめんなさい、なんかコンテンツ紹介溢れすぎて困っちゃう感じになっちゃうけど、ちょっと僕もそういえば思い出して、
はいはい、
これは映画じゃないです。でざっくりさんが懸念してたことに対する親ってとこもあるかもしれないですけど、あのハードボイルドグルメリポートっていう日本の番組がありまして、
おお、
はい、でこれはいろんな人のもう飯だけを撮影するっていうやつなんですよ。でなんかもう以前もちょっとね調味料の話とかで、あのアメリカの話とかちょっとしたんだけど、まあいろんな国行くんで、これやっぱあの難民と人たちを追ったりするのもあるんですよ。それこそ難民の人たちを収容してる施設の中に入ってって飯見してくださいって言って飯取って、はぁとかね、昨日来ましたみたいな、でまだあのその難民キャンプの中にいますみたいな人たちのも取ったりとかして、ふーん、こう社会のことをいろいろ考えるなみたいなことを飯を通じてやるっていう番組が、これネットフリックスでも上がってますんで、そちらもぜひ見ていただくといろんな世界見えるんじゃないかなって思いますね。
あれですよね、ご飯食べてる時が一番その人の素が出やすいから、そういう時のインタビューとしてもいいみたいな、
そうね、
感じなんですかね。
いろいろありますかね、ゴミ山で暮らしてる人たちとかさ、ゴミの中から食事を見つけたりとか、いろいろありますから、そういう人たちに対してカメラを向ける時に寄り添って いるのかとかね、なんかそういう問題にもつながりそうだなというふうにちょっとざっくりさんの話を聞きながら思いましたけども、我々は何ですか、ただでも傍観者ではありますよ、
うん、
そうですね、まあ、悪い傍観者にはならないようにしたいぐらい、
そうですね、うん、なんかできるの、そうよく言いがちだけど、俺も見終わった後にさ、その作品へのどうこうより先にね、いやもう次回作に期待してますみたいなさ、もうすでに消費者としてもうこれをあの消費したをし終わったので次を求めてますみたいなさ、これ悪いなって思いますね、悪い傍観者になりそうだなと思う、もう一個一個に感謝していきましょう、あのごちそうさまでしたの精神で接していきましょう、うん、あのということで
終わってる感じ
はい、はいはいはい、ということで本日もあの大変あの美味しい映画ごちそうさまでした。
ハードボイルドグルメリポートすぎないです
ね、
はい、
ということで、いや懲りずに次の作品選ぼうと思います。第2作ベイビーブローカー、そしてこたつは恋は光です。おまけさん、
おまけはなんか意外とこう好評な声も聞く、あの芦田愛菜さんとですね宮本信子さんがなんかこう BL 漫画を通じて友達になるというメタモルフォーゼの、なんだっけ、縁側です、はい、
さあそして畑さん、
またドキュメンタリー映画になるんですけど、さっきも話に出たロシアの、活動家の方、うん、プーチンに反発して 一回毒殺されかけて国外に亡命した後、もう一回活動するためにロシアに戻ってまたロシアで逮捕されたっていうすごい方みたいですが、その人のドキュメンタリーで ナワリヌイ、
生きてるんですか？
生きてます。
ご存命みたいです。
でもなんかね、健康状態が悪いからって訴えたりいろいろしてる、
うん、
けど刑務所いつどうなってもって感じですよね。
そうですね。
はい、そしてタンタン。
はい、これはまあ明るい映画で安心して見れそうなザ・ロストシティ、サンドラ・ブロック、私の大好きな女優さんです、主演です。ですじゃん。
はい、ザックリスナーさん。
はい、吉田の法則でおなじみ吉田圭介監督最新作、うん、神は見返りを求めるでお願いします。
うん、タイトルが重たいよもう。
いやしかも YouTuber の話ということでちょっと一言とは思えないんで。はい、
NBK さん。
はい、私はプラン75、愛称千恵子さんが主演を務めるカンヌ国際映画祭である視点部門出品、はい、出品したということで、
なんか受賞もしましたよね。何か
受賞もしました、カメラドールかなんかでしたっけ。
そしてガラさん。
はい、ベイビーブローカーでお願いします。
あれ
違う文字書いてあった。
はい、ということでベイビーブローカー2つあります。当たってほしい、当たんなかったらこれ号外になるんじゃないかって気がします。ガラさん、ルーレットお願いします。
1、
ベイビーブローカーまあ言うて重いっすよこれもね。
今回、うん、重そうな映画がだいぶ多い、多かったです
ね。なんかいやいや考えていきましょう、いろいろ映画見てということで、ベイビーブローカー、是枝監督の久しぶりの、これは皆さん気合を入れてね、あの次回は皆さんスペシャルですんで顔合わせしますからね皆さん。あのマイク持って収録するやつですからね、皆さん忘れずにそこでお話しましょう。で皆さんのメールもいつも以上に待ってます、よろしくお願いします。
お願いします。
ではエンディングいきましょう。そろそろお別れの時間となりました。告知お願いします。
はい、ガバラです。
はい、ガバラさん、
また曲を作りまして、
お
お、
今流れてます。
連続、
ああこれは連続ですね、
はい、
すごい、
はい、ガバラピアノソロ4ビリーという曲になってます。
どういうこと、どういうこと、どういうこと、
ピアノ、
ピアノまでできるの、すごい。
いやいや、ピアノ流れてんじゃん、ほらこれ、
ああ、そっか、
ね、
ああこれガバラさんが、はあ。
はい、ぜひ聴いてください。
いい曲だ、
聴
いてください。
ループで聴けるようにしてあるんで、はい、聴きながら寝てください。はい、
おヤクルトとピアノで安眠
です。
はい
はい、私タンタンがスタッフをしている映画ファンの集いのお知らせです。現在リアルイベントはお休み中ですが、オンラインで映画ファンの集いを開催しています。次回の開催日はもう間もなくです。6月の25日土曜日18時夕方の6時からです。チケットは無料で現在受付中ですので、ぜひチェックしてみてください。各コーナーへの投稿はもちろん、映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください。次回はドイラジ2022上半期スペシャルです。バズライトイヤー公開記念ピクサー総選挙では、皆さんの好きなピクサー作品を募集しています。こちらは投稿フォームを用意しておりますので、ドイラジホームページやツイッターをチェックしてみてください。新作映画を鑑賞する急げ映画館ではベイビーブローカーを扱います。ドイラジは YouTube、Podcast、ブログなどで配信中。Podcast は iTunes、Google Podcast、Spotify がお選びいただけますので、見つけたらぜひ登録や高評価などお願いします。メールの宛先は映画.fan.radio@gmail.com です。ツイッターのダイレクトメッセージでも受け付けております。アカウント名は@映画_ファン_ラジオです。皆さんの感想などお待ちしております。
はい、ハッシュタグドイラジひらがなつぶやいていきますと感想を拾えますので、ぜひご利用ください。はい、次回締め切りが7月の2日です。そして、 次週国ドイファイバレットシングス、こちらガオラさん、そして必見配信オリジナルではチップとデールの大作戦レスキューレンジャーズ、こちらディズニープラスでやっております。それでは皆様、今週もキネマの神様の子がおりますようにということで、また来週にお会いしましょう。お会いいたい私、お会いいたい私、こたつと
おまけと
パタと
ダックリスナイダーと
NBK と
タンタンでした。
またね
またね
ー、
えーえー